夜になると夜桜を見る人で山の上は群がった蛾のように賑わった。私たちは駅に近い線路際の旅籠に落ち着いて汗ばんだまま腹ばっていた。こりゃもう働き道の多い町らしいぞ。桜を見ようとてお前どこの町でアギャン賑わっとったか。狂人道が何が桜かのたまげたものじゃ。別に気も浮かぬと言った風に風呂敷包みを解きながら母はふんと鼻で笑った。ほう、お前も立ってここへ来てみいや。きれいかぞ。すすけた低い障子を開けて父は汚れたメリヤスのパッチを脱ぎながら私を呼んだ。寿司は食いたくのろけに、水戸は中。私は立とうともしなかった。母はクックと笑っていた。腫れ物のようにブワブワした畳の上に腹ばって、母から読本を出してもらうと、私は大きい声を張り上げて、保護色の一部を朗読し始めた。母は、私が大きい声でスラスラと本を読むことが自慢ででもあるのであろう。ふん、そうかや。と、またまた優しく返事をした。百姓はバカだな。シャクトリムシに土瓶を引っ掛けてるかい？シャクトリムシが木の枝のごっつあるからじゃろう？ドギャン虫かな？田舎へ行くとよくある虫じゃ。ふん、長いとじゃろう。蚕のごっつある。お父さん、ほんまに見たとか？ほんまよ。シミだらけな壁に、童子のような私の影が黒く映った。風が吹き込むたび、ランプの小屋の先が燃え上がって、誰か雨が近いと言いながら街を通っている。まあ、こんな草か部屋。南房に決めなはった？泊まるだけでよかもの。60銭帯。たまげたな。旅はむごいものじゃ。あんまり静かなので、波の音が腹に入ってくるようだ。布団は一組で三枚。私はいつものように読本を持ったまま黙って裾へ入って横になった。おっかさん、もう晩な。何も食わんとかい。もう、なんちゃいらんとっつ。布団に入ったら、寝ないかんとっつ。うどんば食べたじゃろが、白風にばたくさん持ち寄って、何も買うてやらんげに思うちょるが、宿屋も払うし、薬の問屋へも払うてしまえば、あの白風にはのうなってしまうがの。はよ寝て、はよ起き。朝になったら、白かまんまいっぱい食べさってな。座布団を二つに折って、私の裾に差し合って入ると、父はこう言った。私は白かまんまという言葉を聞くと、ポロポロと涙が溢れた。背丈が伸びる頃ちゅうて、あぎゃん食いたかものじゃろうかな。はよ、決まって、飯が食べるようにならな。何かよか仕事はなかじゃろか。父も母も、裾に寝ている私が涙を流しているということは知らぬ気であった。あれも本ばよう読みよるで、どこか決まったりや、学校さあげてやりたか。明日もう一日売れたりや、ここへ座ってもええが。ここはええところじゃ。駅へ降りた時から気持ちがほんまによかった。ここはなんちゅうてな。尾道よ。言うてみ。尾道か？海も山も近い。ええところじゃ。母は立ってランプを消した。